から熊本に移動する場合、まあもちろんその弱もそうなんですけども、大きく分けて飛行機、そして新幹線、まあバスで移動する方もまあいらっしゃいますけれども、まあ結構時間かかりますしね、体力的に大変だっていうのもありますしね。で、私はだいたい、そうですね、まあ以前は飛行機をよく使っていたんですけれど、飛行機って ある意味定時制が担保されているようでいないようでみたいな感じで、結構遅れたりすることがあるじゃないですか。で、ましてやその LCC なんかを使いますと、もう何が何だかみたいな時間で、この間もキラレ優子が新大阪スタジオに来るときに、某 LCC、まあ、熊本から大阪に、運行している LCC 一社しかありませんが JS 略語は違いますよね。略語は GK か。であれが何時間、何のとも時間単位で遅れましたからな。であれやっぱちょっと大変だなと、困るなというのがあって、まあ今はどちらかというと新幹線を大阪と熊本のそのアクセスでは私を使うんですね。まあ、それに新大阪駅が目と鼻の先だっていうのがあるんで、歩いて行けちゃうんですぐ新幹線乗れるというのが、で、まあ今日は九州熊本新鍋スタジオからお送りしてるんですけども、新大阪スタジオを出まして、新大阪駅から新幹線、桜号に乗ったわけですね。で、JR 西日本が運行しておりまして、で新関門トンネルを越えて、小倉駅に着くと、まあ、そこからは JR 九州の運行になるわけですよ。運転手さんとか車掌さんもこう変わるわけですね。制服も変わるわけですね。車内販売いなくなるんですね、博多駅でね。で、やっぱ九州に入ってすぐに、ああ九州だなと思う出来事がありました。小倉駅に着いて発車の時間になったんですけど、発車の時間過ぎてるのに動かないんですよ。で、アナウンスがありまして、ただいま在来線に遅れが生じておりまして、この在来線のお客様を今待ってる状態でございます。もう間もなく出発にできると思いますので、お急ぎのところ申し訳ございませんが、今しばらくお待ちくださいというようなアナウンスだったのね。それで、まあ、どういうことかなと思って、まあ、ネットなんかで調べましたら、鹿児島本線の電車の中で、異音がしたと、何かしら変な音がしたということで、それを点検のために電車を止めて、それの影響が、まあ、全体にこう及んでいるということだったんですね。で、さらにこうネットを調べてみますと、その異音というやつの元が分かりました。何だったのか、蜂でした。蜂が飛んでたらしいです、電車の中で。それで、それの確認で、遅れたという、九州だなっていうことを、しみじみと感じてしまいましたね。というわけでございまして、今日は、FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオから約1ヶ月ぶりにお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
真村ケアシオンです。
あら姉さん。
こんばんは。
あら、いつものなんか、なんか、やらせたお姉さんはどうしたんですかね。やらせたお姉さん、すぐ、ちょっと寒くなると、そろそろ言い出しますよ、っていう人。
そうなんですか。
あの人は、そうか、今、大阪、私と入れ替わりですから。
そうですね。
もう、サンダーバード、3号と、5号が入れ替わってるようなもんで。
すごい差ですね。
もう、いや、あれ、中身の人入れ替わりますからね、あれはね、5号と3号は。
あれ、そうでした。
そうなんです。
なんだ、
まあ、いいんですけど。はい、で、まあ、ということは、今日、レイさんだけですか、は
い、そうみたいですね。
せっかく、私、榎田が、不詳榎田が、
熊本
に、熊本にやってきたというのに。
ですよね。
はい、あのなんか私あの実は嫌われてるとか、うん、あの今度えのきだ来るぜ、いやいやいや、めんどくせえであいつが来るととかって、なんかあの
師匠ね、パワハラが過ぎるからですよ。
そうですかね。私ぐらいこうあの柔和でこう柔らかな物腰でこう皆さんのことをこうあの温かく包み込む、
う
ん
う
ん、
そうそう、
もうあの仏のようなですよ。
仏ですか？
仏
神じゃなくて、
神でも仏でもどっちでもいいですけど、うんうん、まああの、うん、神っていうとなんかちょっと逆に言うとバカみたいじゃないですか。私は神様だなと思って。
あ、そっか、
志村けんの方を思い出
す。そうでしたね、
はい、まあまあいいんです。じゃあ姉さんよろしく、うん、
はい、よろしくお願いします。
というわけでございまして、狭いですね、はい、このスタジオね。
いやでもそんなこと言う。久しぶり。
姉さんはほらまだね、は
い、
あの新大阪スタジオに来て
行ったことないんです。
もうほら来たスタッフはみんな、はい、もうあの、うん、わって言ってますから、広い、それ確かに広いですよ。ここの倍以上ありますからね、うんうん、ではですね、
はい、
まず最初のお便りは、
はい、
宮崎県宮崎市43歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
たたた大変です。 FMC でもうちょいちょいその名が上がる小松左京原作日本沈没、この日本沈没がアニメシリーズとしてリメイクされちゃうそうです。
アニメシリーズ、
平成版の日本沈没は全然面白くなくて困った私が早くも心配しています。さてどうなるのでしょうね、ということで、はい、これはネットフリックスで、
ネットフリックス、
今流れるようなんですけれど、2020年舞台は、
はいはい、
2020年東京オリンピックの後の日本が舞台になっていて、はい、でこれは映画夜は短し歩けよ乙女などの、はい、監督を務めた、岩佐正明監督が、アニメシリーズ化するそうです。日本沈没、2020と
2020、
いうことです。どうなんでしょうね。
もういやでもリアルですね、オリンピック後って。
まあオリンピックが絡んでくる話なのかどうかちょっと私も細かいところはわからないんですけれど、
はい、
ともかくオリンピックイヤーに起きた国家の存亡に関わる天変地異の中を避難する一つの家族と、たまたまそこへ居合わせた人たち、出会う人々にフォーカスし、大災害の顛末を描きますと、この監督はおっしゃってるそうです。姉さんはあの、はい、日本沈没はやはり昭和の方をご覧になったと。
そうですね、もちろんでございます。
藤岡弘、天の方ですね、
はいはい、
その頃まだ天はついてなかったんですけどね。覚えてますか、日本沈没とか。
覚えてますね、はい。
あ、そうですか、
はい。
なんかこう印象的なシーンとかありますか。
なんかあの、日本がこう、
日本沈みますよ、
うん、沈みます。あの、なんだろう、こうザブンザブンやってこう、日本地図みたいなのがほら沈んでいくのが印象的だったですけど、
あの火薬でポカポカってこう、あの火山っぽいやつがポカポカって、あの噴火するような、あのチャチー特撮のやつですね。
まさしくチャチー。
あ、そうですか、うん、それが印象残ってるんですか。
印象残ってる。
あの藤岡弘と石田歩美の、あの海辺でのラブシーンとか覚えてないですか。
そんなのあったですか。
これ
あのラブシーン、
ビキニ姿の石田歩美とですよ。
あら、
それであの藤岡弘が、
そうだったんだ、いや全く覚えてないです。
どうですか、なんか知り合ってすぐにそんなことになるのかよとかって、子供の頃にドキドキしましたけどね。ライダーがこんなことやってるとか思って、
本当だ、
ちょっと前までね、1号ライダーでバリバリだった、
うんうん、
その時にですよ、
はい、
そんなね、石田歩美とですよ、うん、ブルーライト横浜とですよ。
ああ、ブルーライト。
もうだから
今 LED ですからね。
ああ、そうですね、うん、まあまあそういうね、
ダメじゃないですか。
田所博士は覚えてないですか。
田所博士、はい、誰でしたっけ。
小林刑事ですよ。小林刑事を覚えといていただかないと。
そうですよね、
テレビ版でも小林刑事はやってましたからね。
そうなったんだ、
小野寺が、あれですよ、だからその映画版では、
うんうん、
その主人公ですよが藤岡弘がやったんですけど、はい、そのテレビ版では村野武則さんがやりましたから、
はい、
レッツビギンって言ってた人です
。そうでしたね、
その後食いしん坊になっちゃいましたけどね。
そうそう、
で、あの、なんかね、その違和感はありましたけどね。で、あの、特にあの、これほら、もう花岡氏がいたらここで話止まらなくなるんですけど、はいはい、あの、花岡氏の師匠が監督をしたというのが、うんうん、
あ、素晴らしい、
まあ、そのテレビ版の方ですよね、
はい、
で、テレビ版はね、子供心にね、うん、なんか映画を先に見たんですよ。 で熊本はね、あのテレビは後からだったと思いますよ。なんか遅れてあの夜中に放送してたんですよ、11時過ぎぐらいに、
うんうんうん、
それも見てましたけど、
はい、
あの主題歌があの五木ひろしなんですよね。で、まあ、今聞けば、まあ、あの味のある歌なんですけど、それがなんかね、なんで五木ひろしなのっていう、演歌じゃない。
どんな感じでした？
さようならと泣かないでってやつですよ。今は微笑みをってやつ。
で後ろ、ね、後ろで
和田摘とかケルマディックとかがこう、うん、あの進んでいくんですよ。それでこうなんか大阪城かなんか傾いていく絵とかがですよ、
はい、悲しいですね。
今大阪が沈むとかそういうやつですよ。あれはなんかね、
そうだったな。
まあまあ、あの映画日本沈没、うん、昭和の方は、
はい、
まず50回ぐらい見てますからね。
50回も見たすか。
あ、一番印象的だったのは2016年の、
はい、
4月の、
はい、
20何日かに見たのがとても印象的な、僕は日本沈没でしたね。我が家で、
あ、
デビューで見てましたよ、一人で夜中に。
あら、
ネットでツイッターとかで見に来たい人みんな来いとかって書いたんですけど、はい、誰も来なかったですね。時節柄またぐらぐら揺れてた時ですよ、余震で。熊本地方もう嫌というほど余震で揺れ続けていた時に、それで日本沈没を見るわけですよ。それでこう、こう地震がダダダと起きて、二谷秀明とかが天井を見たりしてですね、それで、東京地方、マグニチュード6とかって声が聞こえたりする。本当にこっちも揺れてますからね。もう、自宅 4DX でしたよ。
リアル。
もう、時々それでほら、震度4とかも起きるじゃないですか。
はい、はい。
普通に起きてましたからね、あの時はね。もう楽しゅうて楽しゅうてですね。
楽しんでる師匠がすごい。
しかもほらもうか、はい、あの時まだ壁直してない時だったから。
ああ、そうでしたよね。
まだ向こうが突き抜けて、あの外が見えてる。
見えてましたもんね。
その状態で、屋根も、空が見えるぐらいの屋根でしたから、そこで、日本沈没をあえて見るというですね、うん、これは、ぜひ、大きな地震が起きた地域しか味わえない醍醐味です、これは。
そうですね。
しかも電気が来てない
と、うん。そうそうそう。
電気が来てないか、バッテリーで映るものか何かが、うんうん、ソーラーとかがないとできない技なんですよ。熊本の場合は電気は来てましたからね。
そうでしたね。
だからもうこれが私にとって日本沈没最も印象的な、うん、ものでしたね。
なるほど。
どうなんですかね、今回ね。平成版ももちろん見てるんですけど、
はい、
なんかね、こう釈然としない内容だったんですよ。熊本が出てくるんですよ、あれ。はい、
ちょっと内容がやっぱり違いますよね。
まあその時代背景も違いますしね、
はいはい、
まず東京で大地震が起きて、うん、それでこう女の子が泣いてるわけですよ、はい、その周り炎に包まれてる中 で、うんうんうん、でそこでこう車からガソリンがこう染み出していて、はい、それに引火したら大変だっていう、うん、もうその、まあ、スリリングなシーンで始まるわけですよ、うんうん、でそこにその柴咲コウを演じる東京の消防庁のレスキューの、はい、まあ隊員ですよ、うん、がこうヘリでこう降りてきて、うん、でバッとこうその、 お姉ちゃんを救ってこうドカンっていう、うん、なんかそういうとこから始まるんですけど、は
い、
なんかねその後ね、うん、今度総理大臣を石坂浩二がやってたんですけど、
石坂浩二、はい、
でそんな時にですよ、はい、だから政府専用機に乗ってどっか行くんですよ、うん、飛行機で
、
でちょうど阿蘇山の上空を飛んでる時に阿蘇がまあ、その破局噴火をするわけですよ、
はいはい、
それでまあそれに巻き込まれて、うん、石坂浩二はそれでもうそこで終わりなんですけど、
死んじゃうんだ、
死んじゃうわけですよ。でその時にその熊本のそのシーンが出てくるんですよ、
はい、
その熊本城に噴石がぶち当たって熊本城が壊れるとか、そういう特撮のシーンがあるんですよ、
はい、
まあ、ほっといたって地震で壊れましたけどね。
あ、そうでしたね。
で、はい、それでみんなわーって人が逃げてるシーンがあるんですよ、
はい、
で人が逃げてるシーンが、うん、これ熊本じゃないところで撮ってる、埼玉かどっかで撮ってるんですよ。
あーはーはー、
だから街並みが全然違うのと、
うんうんうん、
そのどう考えてもその光の具合からすると南北とか東西が逆なんですよね、うん、なんか
あ、それはもう地元見るとこが全然
違うんですね。地元の人間だからこそなんですけど。
そうですかね。
あ、まあ地元ってかつて地元だった、うんうん、僕は今
かつてで言いました今、
僕は今、はい、あの日本をあの広くこうあの動いてる人間でございます、特に地元はありません、
はい、で都会人でしたね。
今あの都会人なのかそのうち都来人なのかわからないです、はい、でもうともかくあのなんか違うなっていうのがあって、
なんか違和感があったんですね。
ありましたね。あとあの豊悦が、
豊悦、
豊悦が田所博士ですから。こんな、
ああそうで
した、前は小林刑事だったのがだいぶほら趣が違うじゃないですか、うんうんうんうん、で今度そのなんかそのまあ、うん、プレートテクトニクスのその、うん、まあそのなんですか、その地盤が動いていく理屈とかが、うん、はいはい、なんかねちょっと高等向けなんですよね。
あ、なるほど、
で、うん、そこにそのあの N2 爆弾とか、うん、そのエヴァンゲリオンのやつみたいなのが、うん、出てくるんで、うん、違うだろうとか思って、うん、さあ今度はどうなるでしょうかというところで、ね、日本沈没は最初だからその東宝の映画館で最初に見た時、小学校の3年生か4年生でしたけど、やっぱその日は私眠れなかったですね。大人になってみたらなんだチャチー特撮だなとか思ったんですけど、やっぱ子供の目で見るとやっぱりちょっとまあ当時としてはほらすごい技術なんですよ。でこうあの東京江東区 あの海抜ゼロメートル地帯とかでこうのシーンが出てきてですよ、であの家族がいてですよ、そこにじいさんがいるんですよ、でじいさんがあの火を消せ、火を消せば大丈夫じゃとかっつって、要するに関東大震災の生き残りなんですよ、火事さえだけ出さなければ大丈夫だ、被服廠では何万人が死んだとか言ってるんですよ、そう言ってるところに津波が来るっていうですね、笑えないシーンがあるんですけどね、そういった点で言うとあの昭和の方が私は好きなんですけどもね、またあの小林刑事の大芝居ですね、小林刑事と丹波哲郎と島田翔吾のこの三助の大芝居がもうたまらんですねこれは、もうあのこれは京都の坊主が考えた計画じゃとかって言って島田翔吾が出してくる、それをこうあの山本総理大臣丹波哲郎がですよ、その要するに日本人はもう何もしないで、そのまま、日本列島ごと沈んでいくというのも一つのやり方であるという提案が出るわけですよ。それを見てこう涙をこうぐっとためながらこうあの丹波哲郎がこう、こういう芝居がこの人できるんだっていうのが初めて分かったのが、それまであのバカな芝居しかできない人だとずっと思ってたんですよ。でその後こう砂の器であのちょっと評価をさらに上げるというですね、ということなんですけど、そこら辺は記憶にない。
はい、はい、
あそうですか。
はい、ありません。
あの皇居に人がこう押し寄せるシーンとか覚えてないですか。こうあの東京で大地震が起きて、あの炎に包まれた東京で大群衆が皇居に上がってくるんですよ。それでこう門が閉まってるんですよ。でそこでそのあの丹波哲郎、山本総理大臣が、はい、あの当時の宮内庁に電話して、球場の門を開けてくださいって言うんですよね、球場ですからね、皇居じゃなくて まだ球場って言ってますからね、内閣総理大臣の命令ですとかって言って、ご存知、ご記憶ではない
そうですね、もうショッキングだったのであんまり記憶しておきたくなかったのかもしれませんね。
今度ぜひあのみんなで楽しく、は
い、そうですね、ちょっと改めて
ツッコミどころ満載ですから、あれも、ぜひね、はい、オールスターキャストでございます。続いてはこちらは三重県津市からいただきました、
はい、
41歳広告デザイナー、ラジオネームジャンキーフード、
ありがとうございます。
河野防衛大臣のエゴサーチが話題になっています。
エゴサーチ、
一人でやってんですかね。なんかスタッフもいるんじゃないですかね。この人
なんかいるんじゃないですか。
そういえば13年ぶりに続編が放送された阿部寛主演のドラマ、まだ結婚できない男、でもエゴサーチが物語の中で描かれています、皆さんはエゴサーチしますか。ウィキペディアにも載っている榎田師匠くらいの有名人であればやっぱりしますよねどうですかってことでいただきました。私はほぼしないです。なぜか理由があるんですよ、しても意味がないんですよ。
しても意味がない、
榎田信也門で検索するとですね、圧倒的に日刊深夜快速ばっかりダーッと出てくるんですよ。
なるほど、
それでそのなんか新しい情報ってのは全然こう見つけようとも思わないからですけど、出てこないから、だからあんまり自分の名前で検索しないですね。
いや
で逆にあれですよ、ご中心が多いですから
あのご中心が多い
リスナーから、
はい、
あのこんなん書いてあるの見つけましたよとかって、うんうんうん、だからいい話ならまあ、うんうん、あの どんなだろうとか思うじゃないですか、
はい、
でこうあのなんかこうあのどっかで支援のあるやつとかがこう、うん、あのツイッターとかであいつは詐欺師だとかって書くバカがいるんですよ
誰やそれ、
ね、でそれで何あの何だとか思って思うじゃないですか、
はい、
俺でこう、まあ、でそのあの何だ何だと一応見ますけど、うん、見たらもうおかしくてそういうのはもうあの私は笑っちゃうのでだまあまあ、うん、でなぜ笑うかっていうと、うん、ほらあの、ま、周りでおこあの熱くなる人が多いじゃないですか、うん、そういうのって、うんうんうん、
なるほど
本人がもう笑ってね、うんうん、のにこう、うん、あなんでこんなにみんなはこうでそのなんていうかその書き込みによって周りを熱くさせてくれるっていうのはどういうことかというと、はい、我々にエネルギーをくれるわけですよ。
ああなるほど。
ええ、パワー、だからある意味パワーをくれてるわけで、それで熱くなったやつが、うん、こんなこと許していいんですかとかっつって、うんうん、そういうの見るのはとっても楽しい。
うん、楽しい。側を見るのが
好き。なんでしょうね。エゴサーチって何が楽しいんだろうと逆に思う、うん。
ああそうですよね。
その例えば特にあの、うん、名の知れた人とか、はい、表現者であれば、うん、その必ずしも自分に肯定的な好意を持ってる人だけじゃないじゃないですか、
は
い、
そうですよね
今言ったみたいにいるわけですよ、
はい、
でそのほら個人的にあのかつて知ってる人間とか、はい、そういうのだけじゃなくて、うん、得体の知れないやつもいますからね
そうですよね、
昔いましたからねその、うんうん、ネットストーカーみたいなやつが
怖
で私は一回もその人と面識もなければ絡んだこともないのに、うんうんうん、その人の頭の中では、うん、頭の中にいる榎田信也もんは、うんうん、なんかすごい大役人になっちゃってる
大役人、
だからその自分がなんか風俗を利用して、うん、なんかトラブって、うん、なんか店長に殴られたかなんかしたらしいですよ、
うんうんうん
するとその店長は榎田信也もんになるんですよ、
うん、頭の中であ勝手にね、妄想してるんですね
そうなんですよそれで榎田信也もんがやってる FMC の中にいる女性パーソナリティは、はいはい、その風俗店の従業員ってことになるすごいでしょ
困ったな
でそういうの書くんですよ本当に
へ
あの掲示板に、でそれを今度ほら他のリスナーがそんなことを やめなさいとかって書くじゃないですか、
うんうん、
そうするとその人はま
あ
さらに熱くなって
あ熱くなっちゃうんだね、
で今度どうするかというと、うん、FMC スタジオの前まで来るわけですよ
へ
えそれでその時まだほら楓とかがちっちゃい頃ですよ、うん、3つ4つで
怖い
三輪車とかの、はい、この家の前で遊んでるわけです、うんうん、それをまあ見てその内容を書くわけですよ今度玄関前でその女の子が娘さんが遊んでるのを見た要するにそれをがその榎田信也門に対する攻撃に、うんうん、というね彼は正義の攻撃だと思ってますからその人は
そうなんだ
でそうするとで榎田信也門はどうするかというと、うん、やっぱさすがにそれは看過できないじゃないですか、うんうん、
ですよね、
でそれはもう当然その時私、うんね、あの何回もお話ししてますけど、はい、熊本県警のハイテク犯罪捜査室の審判というか、
はい、
ぶっちゃけで言えばサイバーパトロールですからその時、うんだからそこにあのこんなことやられてんだけどとかって話したら、うんうん、よしやろうっつって、
うん、
でまあまあそのマークするわけですよ相手を、まあ結果的にその人は別件で逮捕されましたけど、
ね、なるほど
違う犯罪を行ったので、
うんうん
う
ん、
でだからもうで私がその相談した時はすで、うん、に実はその人もあの県警にマークされてた
は
あ、でまあだからそんなのもあってだからそれをねあのそういうの過去にあったから、
うんうん、
あんまりこう自分で調べようとは思わないですね、はい、で批判的な文章を見たら気分悪いでしょ
それそうですよね
でもちろんほらあの建設的でなおかつ批判してるってんだったらまだいいんですけど、はい、ネット上のってのは大体こう、はい、気に入らねえとかあいつバカだとかっていうなんかそういうのが多いじゃないですか
そうですよ
ねだからあんまり私は見ないですねまあどうですかねこの、うん、あの政治家がね、
うん、
エゴサーチやって自分の気に入らないことを書かれるとすぐブロックするんでしょ、
うん、そうなんですか、
で政治家がブロックっていうのはどうなんだろうなっていうのは別にただね、
うん、
あの考え方として僕はあの必ずしもあの、はい、肯定はしないし否定もしないという程度です、
はい、
っていうのはこの後のもう一個あるんですけどお便りがね、はい、あこれはね B 枠だな
はい
B 枠でやるんでまたちょっと後でこれやりますわ、
はい
でもあのなんかいろんな あのネット上で、うん、
はい、
こうあの人のことを書く人っているじゃないですか、う
ん、あいますよね、
でその例えば芸能人であるとか、はい、ほらそこら辺もあの誰だっけ、なんかあのタレントさん、女性のタレントさんがネット上で散々書かれてたっつんで、それをその、はい、アドレスを開示させる請求を行って、その書き込んでいるやつらは今戦々恐々としているっていうニュースが流れてたじゃないですか、はい、で結局そうなるんですよ。
そうなりますよね。
で匿名だろうがそうでなかろうが、その結局その何でしょうね、相手のその立場を悪くさせたいとか、印象を悪くさせたいとか、なんとかっていう、そういうバイアスがかかってるわけじゃないですか。でちゃんとした例えばあのそれこそ取材をする、はい、その、論評を書く、なんとかっていうことであればですよ、その裏を取ってですよ、こういうことが起きていたからどうだっていう、その、まあ一種のルポルタージュじゃないですけど、ドキュメントというか、報道的にやる、そういう職務の人は、まあそうすればいいんですけど、
そうですよね、正当な理由がないですもんね、
そうなんですよ、そこでなかったら単にその相手をこうともかく気に入らねえと、で大体でもそういうことをやりたい人は、あのパターンが一つ私見えてきてるんですけど、あの嫌いだなって気に入らないなっていうやつが、はい、いい思いをしてるのが悔しいんですよ。
嫌いだなっていう、
あいつ使うもんって、あいつ許せねえとかって思ってるやつが、そいつがですよ、例えば宝くじに当たったとか、
ああね、いい目に遭うのが嫌ですね。そうそうそう、
こうみんなからチヤホヤされてるとか、ね、なんかそういうなんかあのなんかどっかで素敵なあのお料理を食べているとか、美味しそうな高級なものを食べているとか、そんなのほら例えばブログでもツイッターでもネットのあのインスタでもいいんですけど、そういうの書いたり出したりすると気に入らないわけでしょ。だから書くんですよ。
なるほど、
相手がもうなんか今コテンパンにやられてて、もうあのなんかかわいそうな状態だったら、なんかそれ以上普通の人書かないですもんね。
そうですよね、
だからまあやっぱ病んでるんですよ、そういうのって。
病んでるんですね、
私だからまあ昔は結構あの毒舌でいろんなこと書いたりしたことありましたけど、今もう SNS では絶対に俺あのもちろん政治批判はしますよ、政治批判はしますけれど、それ以外のなんかこうあの誰がどうだとかっていうのはやりたくないし、なんかそういうのなんかみっともないです、
そうですよね、
であの、で大体あの酒飲んであの書いたりするやつが多いですから、
よくないですね、
もうそれはもうあの
後で後悔しないんですかね、そんなの自分が見返した時に。
いや後悔してる時があるはずなんですよ、後悔したんだったらいいんです、それが今度慣れてきます。
ああそういうことか、
あの強弁するようになります。だからあの僕は酒は気違い水だと言ってるんですけど、
確かに
あの必ずね人間ね、あの強弁する人間を育てていくのが酒だと私は思ってて、
そうなんだ、
ええ
私も気をつけなきゃ。
あの悪い酒飲む人そうですよ、いい酒飲んでる人はそんなことないです。
悪い酒じゃない、
いい酒飲んでる人はただ楽しいだけですから、そういうね人のね羨ましいとか畜生とかって、そのジェラシーとかね、そのね、そういうのが出てきて酒飲んでるやつは、で翌日になってしまった、こんなこと書いちまったなと思ったけれど、いやっていう風になるじゃないですか、だんだん強弁の練習してるようなもんです。だからあのおっさんになってからもうひどいあの嫌なやついるでしょ、そういうおっさんって。
いる、負のスパイラルですよね。
我ながら私はもう今そういうことは絶対すまいと思ってるので、あの本当にあの、あちこちであのお友達が増えてきて、
もう
大阪に行ってから友達が今もう急拡大中ですよ。
いいですね、楽しそう、首相。
楽しいです。
ね、やっぱ都会は違いますね。
都会違います。もういろんなジャンルの人がいてですね、なんかこうあの指のツボを押してくれる人とかですね。もう指のなんかね、ツボを押すマッサージのエクサ、何あのワークショップがあるんで、来ませんかって言われて、でなんか分かんなかったんですけど行ってみたんですよ。
はい。はい、
でほらこうツボを押すっていうか指圧かなんかでこうマッサージをするようなものをイメージしていったんですよね。はい、で行って着いたらですよ、なんかこう金属製の金色の、なんかあのボールペンのような、なんか金属製のものがあるわけですよ。
はい、
編み物の仮棒の、レース編みの時のやつの、もっとぶっといようなやつなイメージですよ。
はい、
それで指の爪の根元をですね、ぐりぐり押すんですよ。これが。
普通の人は痛い、
師匠。いや、誰がいたって痛いです。
はい。
で、痛い中で、その中でとりわけ痛いところが、そのなんかあると。だからそで、それがその、うん、なんか体の悪いところと、その神経が繋がってるんだという、お話なんですよ。うん、で、まあまあ、特に、まあ、そういう人間の手にはね、こう、あの、うん、0点とか2点とかっていう、その、うん、あの、感覚の場所があるんですけど、はい、まあまあ、それで痛いなって、うん、まあ、で、それをやると、でも、なんかこう、確かに、うん、あの、体の血行は良くなったですね。まあまあ、ツボを刺激してるっていう。だから、そんなのをやってる方とか、なんかこう、あの、投資関係で やたら、なんか羽振りのいい、あの、すげえな、この話っていうような話を聞かせてもらうとか、あと、いろいろですよ。カレー関係にも結構、あの、まさかあの大阪であの熊本のニューデリー関係者と会うとは夢にも思わなかったりとかですね。
ニューデリーね、懐かしいですね。
ニューデリーで働いてましたって言ってたまげましたけどねもうあの
すごいな、やっぱ縁があるっていうか、
熊大薬学部に通ってたんですよ、本当ですかとかって言って、じゃああれですね、コルマの C ですねとかって言ったら、コルマの C ですよとかって言って、
コルマの C って何ですか？
コルママトンカリーっていうのがニューデリーにあったんですよ、熊本の。
そうですか。
まあ、あのマトンのカレーなんですけど、はい、これはあの、まあ、
マトン、羊
の、はい、脂っこいんですけど、うまいんですよ。
うーん、
でそれはあそこはあの辛さが ABCD ってあったんですよ。
そうでしたっけ。
で A が普通で、はい、D が一番辛いんですね。
ああ、そうでしたっけ。
でそのコルママトンカリーは、はい、C ぐらいがうまいんですよ、辛いのが。D だと辛すぎるんですよ、
うんうんうん、
だからみんななんか伝説的になんか略してコルマの C って、みんななんか熊本のカレーものはみんなコルマの C コルマの C って言ってたんですよ。
すごいな、いやそこまで知らなかったです、
それでそのコルマの C ですねとかっつって、話がもうえらい盛り上がったんですよね。
なるほど。
もうあのそこであの知り合った人もかなりリスナーになってくださった方が、
あの多いので
ありがたいことなんですけど、
うん、
まあまあだからエゴサーチなんかするよりは、まああの、うん、そこら辺で近所であの人脈広げる方が楽しいですよ。
そうですよ、本当そうですよ、
本当にそうしていただきたいと思いますね。うん、後でちょっとね、ツイッター的なね、あの話はまた出てきますけどね。
はい。
一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けていきたいと思います。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、何これ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。